ちゃんの前橋創業ラジオ。この番組は日本生命保険相互会社群馬社、一般社団法人前橋企業支援センター、前橋商工会議所青年部緑水会、株式会社ユニット2、グルメフレッシュフーズ、ピッツェリアペスカ、官民競争スペース熱源、東雲信用金庫の協賛でお送りいたします。皆さんこんにちは。12月19日の金曜日、時刻は午後3時を回りました。前橋創業ラジオ、今日は405回目の創業ラジオです。パーソナリティはむーちゃんこと青柳美穂です。今日のゲストはですね、株式会社ローカルデザインの小松崎真嗣さん、そしてご推薦者の東雲信用金庫片貝支店の江原和樹さんです。よろしくお願いいたします。早速お迎えします。ちゃんの前橋創業ラジオ。ここからはゲストコーナーでございます。社名を間違えてしまったようで申し訳ございません、株式会社ローカルガーデン、はい、クリエイターの小松崎真嗣さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
申し訳ありません、そしてですね、ご推薦者が東雲信用金庫片貝支店の江原和樹さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はですね、小松崎さんをお迎えするということで、名刺をさっきいただいたんですよ、
はい、
そしたらクリエイターって書いてある。
はい、
これは代表とか、はい、社長とかじゃなくてクリエイターっていうのは何か意味があるんですか？
まあ、ものづくりの会社なので、はい、まあ、クリエイトするっていう形、うん、まあ、クリエイターっていう形の方が、いいのかなっていうのが一つあったのと、はい、あとは僕あんまり役職に興味がないんで、うん、社長って呼ばれるのも誰っていう形で逆に、うんうんうん、僕じゃないよねっていうタイプがもともとあったので、はい、だからまあ創業した当時からいろいろプランナーってつけた時もありますし、まあ、一応代表ってつけたこともあるんですけれども、僕って何かなって時に一貫してまあお仕事の話が、まあ、あれですけれども、まあ、クリエイターっていう形の方が自分には合ってるのかなって、うん、はい、まあ、プロデューサーとかね、いろいろあったりもするとは思うんですけれども、うん、はい、はい、それで決めました。
あくまでもものづくりをするという、はい、感じなんですね、はい、でこのローカルガーデンという会社なんですけれども、はい、これはざっくりとどういう会社なんでしょうか？
まあ、ローカルなので、まあ、前橋を田舎と言ってるわけではないんですけれども、地域密着がやっぱり仕事の拠点なので、そういった意味でローカルっていうところで、まあ、ガーデンというのはやっぱり外交屋さん、エクステリア屋さんの中ではなんとか造園さん、なんとか工業さんってありますけれども、はい、まあ、やっぱり緑大事なので、うん、それなので、まあ、ローカルガーデンという、屋号から始めさせていただきました。
はい、もともとは出身どちらなんですか？
僕茨城出身でして、
はい、
はい、まあ、大学もここではなく福島県で、で、まあ、縁としては、まあ、仲いい友達が群馬県出身の、うん、大学の時の友達いまして、はい、で就職活動自体も、まあ、親の目はありますが、うん、都会に憧れてはったわけでもなく、はい、北関東を、まあ、拠点として就職活動をしてきたので、はい、それの中で、まあ、あるハウスメーカーさんの方に、内定が一番早くいただけたので、うん、もう僕はここでしようっていうので、うん、もう群馬来た感じではありますね。
じゃあ、就職で。
そうですね、きっかけは就職活動がきっかけですね。
一番最初からこの外交やろうと思ってたんですか？
はい、いえ、もともと私が、福島の大学にいた時に専攻してたのが建築工業工学部の建築学科だったんですよ、はい、でその中でまちづくりを専攻してたりとかでもやってたんですけれども、まあまあ、設計士っていう夢があったりもしたので、そっちに専攻していって、で住宅の営業マンとして、 就職活動をしました。
はい、
はい、
ハウスメーカーのこう、はい、営業として、
そうですね、
住宅の営業でということなんですね。はい、何年ぐらいその営業職にいたんですか。
営業職はですね、まあ、あのご存知の方もいると思いますけど、結構厳しい業界なので、うん、営業自体は2年ちょっとしかやれなかったです。うん、はい、でその後に、まあ、その幸いに、工学部建築学科で、うん、まあ、CAD っていうその 3D だったり図面を描くのを受けてたりとか、はいはい、うん、まあ、建築ですから製図とかやってたので、あの小松崎図面描けるかっていう話になりまして、うちのその私が勤めていた会社の中に外交部門があったの でそこに、まあ、もともといた従業員さんが、産休に入るというので、その 3D CAD のオペレーターの枠をやれないかっていうので、うんうんうん、配属転属っていう形になったのが、はい、このエクステリア外交の、きっかけですね。
へー、はい、でその外交の仕事を、
はい、
でもまだあれですよね、こう画面上というか、
はい、
お客様っていうことではなくて、
はい、
それを作るっていう仕事からまず入ってるわけですね。
そうですね、うん、はい、まあ、図面を書く設計者さんがいて、でこの図面をパソコンに入力してあげることで 3D で見せれるようになるっていうところがオペレーターの仕事なので、うんうんうん、そこから私は入らせていただいた形ですね。
うん、それやってたら、
はい、
自分で今度は、
はい、
そのデザインをする方が面白そうだなってって思い始めたんですか。
はい、いや流れですね。どちらかというとその部門に携わっていたんだけれども、結局、まあ、住宅メーカーさんの外交部門ですから、そこの中で、異動があったりいろいろ、まあ、じゃあ配属としても小松崎も営業やれっていうの、また営業ですかっていう話もうんうん、うん、ありつつ、はい、今度は外交として、まあ、東毛西毛中毛とエリアがありますから、じゃあその中のこの担当してっていうので、今度外交の営業の方をやる形になってきました。うんうん、はい、
じゃあいろいろその外交でも営業だったり、
はい、
まあ、本当にその設計だったりって、はい、いろんなことを、まあ、やらされたというか、
はいはいはい、
一通りやってた
と、一通りそうですね、
いう感じなんですね。はい、でもその仕事自体はそんなに嫌いではなく、はい、
そうですね、もともとたどると中学生に上がる頃に実家の建て替えというか、
うん、
親が新築建てたんですよ。でその時に、今はあまり言わないんですけど、青図って言って、うん、
ありますよ、
大きな設計図、
わかりますわかります、はい、
あれを見た時に、うん、あ、こういう仕事したいなっていうところがあって、稀なケースなのかもしれないですけど、もう中学生の頃に僕建築士になりたいっていうのがきっかけがあったんですよ。うん、
はいはい、
でそのためにはっていうので、うん、その時のちょうど中学校の先生が、まあ、そういうのだったら工業系の高校行くのかなって私の中で勝手に思ってたんですけれども、はい、まあ、普通科に行きなさいと、で大学でその建築関係の学ぶ方がいいからって言われたので、まあ、高校も普通科に行って、でその中で、まあ、コースが分かれてくるじゃないですか、うん、文系理系、まあ、医療系だったり理文理系とかってなって、あ、俺は理系かなと、まあ、たまたまそういうタイミングの時に数学だったり、科学とか物理とかがたまたまいい点数取れたっていうのもあったので、
うんうん
うん、あ、これいけるなっていうのがあって、うんうん、それで、まあ、ずるずるじゃないですけれども、はい、共学だったのになんか気づけば男子校のようなクラスで、最後は理系のクラスで
不満そうですねそこはね
いまして、はい、それで建築のある学科の、うん、建築学科のあるところに行ってっていうのがもうきっかけとして、もう設計士になろうっていうのがやっぱり建築士になって、
そんな中学ぐらいからあったんだって夢が、エバル君どう思います？
いや、何考えてたんですかね中学の頃
サッカーやってた、
ね、まあサッカーやってました、ね、
その時は銀行員になろうとか、
いや全く
全くね、
大学4年ですから、うん、銀行員いいなと思った。
そうですよ、それが中学頃からね、ちょっと うっすらと自分の夢というのがもうあったと、はい、そうですね、いうことなんですね、はい、でそのハウスメーカー自体には何年いたんですか。
ハウスメーカー自体は8年ぐらいですかね、うん、その、まあ、外交部門営業として住宅への営業を 2年ぐらいやらせてもらって、うん、で外交の方の部門に来まして、でその中で、まあ、もう今はないんですけれども、総合展示場って住宅の展示場あるじゃないですか、はい、あそこに入ってるメーカーさんだったので、それの設計を担当させてもらったのも 何個か、まあ、途中でその上司がこう抜けたりとか、会社の体制が変わってメインの設計もやらせていただいたり、しつつ、あとはそこの会社のお客さんの外交だけではなくて、一般のお客さんに向けたチャンネルもその会社は持ってたので、それで事務所うちは、まあ、お店に来ていただいたお客さんの、担当営業はやらせていただいて、設計もやってっていう形で、はい、内勤並びに、まあ、営業を、やらせていただいたんで、まあ、その会社ハウスメーカーさんでは、まあ、8年ぐらいにさせていただきました。
8年ででも結構いろいろやってますね。
そうですね、解体の事業もやらせてもらったり、盛り土って言って建物を建てる造成の部分もやらせていただいたりしたから、結構、まあ、辛くもありましたけど楽しく学べたところもあったかなとは思いますね、
うん、本当に実地で学んでるっていう感じですね。はい、8年間ハウスメーカーにいて、いつか自分は独立しようと思ってたんでしょうか。
はい、いえ、その時はまあそこまでは考えてなくて、先ほど言いました、まあ、上司が会社を建てたの でそこにまあ 3、4年、まあ、2、3年ですかねしてから、まあそこでお世話になるんですよ、はい、うん、でそこでお世話にならせて仕事をやっていく中で、まあ、自分はもう営業と、設計、業務、あとは、まあ経理、あとはその時にその、まあ、外向きのウェブの広告なんかも担当させてもらったり、まあ、造成ももちろん担当しました、解体も担当した、はい、あと何が足りないかっていうと現場管理監督なんですよ。
うん、
職人さんを段取りしたりとか、はいはい、そういうのが全然なかったので、うんうん、その会社の方にこう行かせていただいた時に、まあ、そこの部分が足りないからオールラウンドで全部できるようにっていうところで、うん、まあ、始めさせていただいて、はい、まあ、数年、まあ、2、3年ですかね、うん、そこで勤めさせてもらって、
全部勉強ができちゃってるもん。
そうですね、
実地で、まあ、
ポジティブに捉えると。
でその先輩のところに行った時にはもう、
はい、
じゃあ自分もこの後独立できたらなって。
いやー、そうでもなかったですね。
そうでもなかった。
はい、そこである程度、まあ、原価の部分だったり、まあ、やっぱりビジネスですから、うん、そういったところを知れればなっていうぐらいでいたのと、あとはネットショップ担当っていうところをやらせてもらってるから、僕はこの部分を、まあ、充実しながらやれればなっていうのは最初あったんですけれども、うん、まあ、ちょっと不意なことで、やっぱり、まあ、我もあったといえばあったんで、うん、まあ、ちょっといろいろごたごたしまして、はい、でお家を建てるタイミングで、あ、だったら僕やりますと、自分でやりますよっていうのがきっかけで、うん、まあ、独立開業っていう形をさせていただいたのが、はい、もうかれこれ10年ぐらい前にはなるんですよ。
はい、
はい、
それはいくつの時だったんですか。
32とか3ぐらい。
若いですよ32ぐらいで、
はい、
ね、
まあ、逆算すれば今の年が若い。
いやいやいや十分に若いです、
はい、
でどのタイミングで東雲信用金庫さんとお付き合いが始まったんですか。
は
い、
これはですね、やっぱり始めるにあたって創業するのに資金がやっぱり必要になるっていうところが、はい、まあ、一番最初の部分です。でそれでですね、県庁の方の上の、まあ、創業支援というか、はい、あそこに相談に行かせていただいた時に、うん、小松崎さん口座はどこ持ってんのっていうのが話のきっかけだったんですよ。うん、はい、でその時はまあ、 前の会社さんのつながりで大手の銀行さんというのはやっぱり口座持ってはいたんですけれども、はい、まあ、結婚を機にじゃないですけれども、もう一つ口座をっていうところで作ったのが東雲さんだと。
いいとこを作りましたね、
は
い、
そうなんですよ、はい、で作らせていただいて、でその話も、まあ、創業の、産業あのセンターですかね、その、
はい、
その課の方で話をしたら、じゃあ東雲さんの方に相談に行ってくださいという形で話をいただいたので、でもその足ですぐ行って、でこういう形でこうこうこう自営で独立して始めますんでっていうので、うん、はい、相談乗っていただいたのが
今はい、目の前にいるエマさんではなくて、
はい、ではなくて、
はい、左の隣にいる、
はい、
加納支店長ですね、
はい、
そうなんです、支店長なんですね、はい、支店長、その時のことって覚えてますか？
覚えてます。
もうちょっとこっち来てもらっていいですか？江原君、そこのカフ上げてもらって、
はい、わかりました、
すいません、はい、その時の担当の、江原さん、江原さん、そこ上げてもらっていいですか？そこの、はい、
振りましたね、
加納支店長でございます。今日は、はい、そのために来てくださったんですね。
いやいや、応援で来ていただいたと、
まあ、応援でね
その32歳ぐらいの時の小松崎さん覚えてらっしゃいますか？
いや、本当にすごい簡単な創業の計画、こういうふうにことしたいんですっていうの、
簡単だった
すごい簡単だった、
はいはい、
ただすごいこう熱い思いは、あったんで、
うん、
で私も窓口、その時窓口でちょうどね、
はいはい、
お話いろいろ聞かせてもらって
、はい、
じゃあこういう形で進められればって、
はい
はい、
どうだったんですか、その時の、ちょっと銀行さんとのそのね、
はい、
打ち合わせっていうのも、
はい、
皆さんこう聞いてらっしゃる方がどういうことを相談できるのかとか、うん、分からないと思うんですよね、
はいはいはい、
創業するにあたり、まあ、お金はないのかもしれないですけど、それをどういうふうに支援してくれるとかっていうのも分からないかなと。
そうですね、やっぱりサラリーマン時代っていうのはなかなかこの銀行さんと関わるっていうところって全くないじゃないですか、うん、でなおのこと、まあ、今ほどこう片手でスマホに情報がある時代でもなかった当時だったので、創業の、まあ、最初はその、まあ、下請け的な位置づけで個人事業主になってくださいっていうのがきっかけだったんですけど、そこで、まあ、ある程度いろいろこうやり取りしてる中で僕始めますってなった時にはもう創業の本を買ったんですよ、うん、でそれでこういう計画書を作った方がいいよとか、こういう、まあ、野望じゃないですけどね、このぐらい売り上げを上げないとこうだよっていうところのが漠然とした中であって、うん、で、まあ、ちょうどいい人に巡り会えたって形で加納さんと話しさせていただきまして、
はい、
その時にそうですね、その外交屋さんっていうなるだけではなくて、その、まあ、ビジョンとか、うん、やっぱりこう今だから言えますけど、経営をするにあたってはやっぱりミッションとしての、まあ、ビジョンがあってミッションがあって、はい、で経営指針を考えたり、でその後に、まあ、バリューとしてうちの会社の価値ってなんだろうってあるじゃないですか、うんうん、まあ、当時漠然とした中で外交屋さんっていうだけだったらつまらないっていうのがあったので、うん、でまあ、たまたまなのかもしれないですけれども、その大学の時に専攻してた街づくりっていうところもあったので、うん、まあ、ある程度その時にもその、まあ、この業界にもそのエクステラの業界に入って 5,6 年はいましたから、いろんな人のこう思いとか施工例とかを見てまして、でその中でやっぱり街づくりを専攻した人間が外交をやるってことは、統一した街の美しさとか、やっぱりそういうところを夢として語った上で外交屋さんやるのと、お金儲けのために外交やるのではやっぱ違うだろうっていうところは多分当時も語らせていただいたような気がしますね。
だいぶ窓口で熱く語ってましたね
その熱く語っているこの小松崎さん、でも経営は初めてですよ。なので今は支店長になられました加納さん、
はい
はい、がこう細かく実行のこの事業計画を立て、
いやそんなに細かくなかったねけどいけるでしょみたいな。
そうですね、はい、当時からいろいろ、まあそのね、始めさせてもらって融資組ませていただいてた時にも、まあ、僕もやっぱりある程度差別化が欲しかったので、じゃあペット向けのっていうのをね、はい、2,3 年後でしたよね、
やりましたね
富士見にある名犬牧場さん、
はいはい、
あそこに僕のブースを、はい、あの
作るって、
ね、作る、
どういうことですかそれ、
外交工事の中の商品で、うん、ガーデンルームっていうものがあるんですよ、
はい、
まあ、日向ぼっこできる、5つ目の部屋って僕らの業界では呼んでるような形のものでして、はい、で、まあ、要は本当に日向ぼっこをすることで健康にもなれる、でこれってなんか使えワンちゃんに使えるよねっていうところで、まあ、ペット向けのが外交っていう形になるのに大きな犬小屋って言えばいいんでしょうかねそれを実際に作らせていただきました、
はい、じゃあ名犬牧場さんにそれは頼んで、は
い、そうですね、そこのキーマンでいろいろ商社さんとかメーカーさんもご協力いただいて、で今後こういうビジョンでの売り方、相手がその、外交欲しいっていうだけじゃない人にも、うんうんうん、お話ができればなっていうのでモデルケースとして作らせていただいた次第ですね、
うん、はい、いろんな角度からこの外交というところを攻めてると、
う
ん、
はい、そうですね、
いう感じなんですね、はいはい、で今もローカルガーデンさんは庭時間というのを提案しているということで、はい、ホームページもちょっと私も拝見させていただいたんですが、
ありがとうございます、
いろいろこう賞を取ってらっしゃって、
はい、あ、いやいや、はい、
いやすごいじゃないですか、
すごいですよねおしゃれな感じの、もともとでもデザイン、その庭を作るっていうか、
はい、
そっちの方じゃなかったじゃないですか、
はいはい、
今までの話だと、
はい、
だけどその賞を取るほどやっぱりこう見かけもいい、
はい、
おしゃれな、
はい、
そのコンテストにもこう優勝するような、はい、そういう、ま、クリエイターと言われるようになる、
はい、
その小松崎さん、はい、やっぱりやりながらこう勉強もなさったって感じですか。
そうですね、まあ、もともと本当に原点としては絵に描いた、まあ、描いたものが形になるっていうのはやっぱりその当時から好きだったので、で今、まあね、大きい建設業ではないですけれども、うん、個人宅の周りをこう作らせていただいたのが今だともうストリートビューで見れる、うん、そうすると当時その創業したての頃っていうのはこう、うちの子供も小学校上がるか上がらないぐらいだったので、お父さんこういうのしているよっていうのもなんかこう自分の中のまあ、モチベーションにもなってたのもあるのかなと思いまして、
うん、
あとは諸先輩方と話を、まあ、創業して、まあ、そういう勉強の場に行った時に、小松崎くん独立して始めてるんだから先輩後輩ないよと、だから同じイーブンな状況の中だから自分らしくやりなっていう話を同業、うん、高崎の同業の外交屋さんが言ってくれたのもあって、まあ伸び伸びやらせていただいて、うん、だからその人とも、まあ、昨日も会ってるんですけれども、はい、まあ、こういうのやると良くないとかこういうのいいんじゃないとかっていうのがあって、まあ、そこでいろんな、まあ、勉強させてもらって、うん、でやっぱり一人じゃ結局できない仕事なんですよ、
はい、このローカルガーデンはでも今一人でやってらっしゃる、
はい、会社としては一人なんですけれども、はい、まあ、作ってくれる職人さんは絶対必要ですから、うん、はい、で外交の職人さんといってもやっぱりマルチにいろんな方もいますし、うん、水道設備をやってくれる方、うん、電気をやってくれる方、コンクリートを、まあ、仕上げる職人さんもいれば、うん、逆に今解体から必要なイノベーションもあるので、うん、そういうのを やってくれる人たちを社員として見ましょうよっていう教えも実はある団体に入っててお話しいただいて、それもきっかけとしてスキルアップになったのかなって思うんですよね、うん、はい、
でもこの小松崎さんのこのローカルガーデンは、
はい、
小松崎さんがいろんな方をこう使えるじゃないですか、
はい、
だからその作る庭によっては、はい、あ、じゃあこの職人を使おうとか、
はい、
こっちの、これが得意な人を使ってこようとか、
はい、
いろいろこう選択ができて、
はい
はい、無駄がなくていいなと思ったんです
よ。常にそれはしてます ね、
ね、
このプランだったらこの人得意かなとか、うん、 あとはやっぱり、まあ、この前橋拠点として県内全域で外交工事をさせていただいているので、はい、あのやっぱり地産地消っていう捉え方も外交工事ってあるんですよ、うんうんうん、やっぱりあの土をいじったらその土を処分するのどこにしようって言った時に、うん、その地域に長けてる人じゃないといけないですし、生コン、まあ、ミキサー車たまに走りますよね、まあ、生コンも出発して何分以内にっていうのが施工管理技師っていう資格を取ってるとやっぱり言われる資格の中で勉強もしたので、そうするとやっぱり大谷現場あるのに高崎の職人さんに飛んでってもらうっていうとロスが結構多いので、その辺のところは踏まえます。あとはあの絵を描くだけじゃないので、自分が現場に行って一緒になって施工をしたり、あの井の一番に自分が取説を読んで、うん、これこうこうこうだから先にこれ取り付けようねとかっていうのはやっぱりメーカーさんと親しくさせてもらっているから職人さんにも話できるので、そういった形のはやっぱりあの取らせていただくために図面を描いていい顔するだけではなくて、うん、現場に行ってあの施工管理するっていうところは心がけているつもりではいます。
全部できるんだ、すごいね。
すごいですね。いろいろ。
いやでもこういう人に本当にあの自分のね、自分の庭もう他にないじゃないですか、はい、その人に合ったあの住みやすいこの庭であったり外交だったりっていうのをお任せして、はい、本当に一緒になってこう作ってくれるっていうのは、はい、お客様にとってもすごく嬉しいことですよね。
面談を大切にするんです、お客さんとの。もうお客さんと話した中で想像を膨らませていくというか、うんうんうん、っていうのを強みってこの前してたんで、
可愛いでしょう自分が作った庭がこうやっぱり広がっていくっていうのは、
ね、やっぱり作品ですよね。
そうですよね、
はい、だからそのコンセプトもあのいい外交を作りますではなくて、うん、僕の中では、まあ、造語でそのコロナ禍の時にはなんかよくわからないけど、おうち時間とかお庭時間って言葉増えてきましたけれども、はい、僕は創業当時にお庭で、何か使う時間を作れるようにっていうのをこだわっていくことで形ができて空間ができるっていう、こういう空間を作るから使ってではなくて、こういうことしたいからそういうそこに費やす時間を作るんだったらこういうことからしましょうねっていうのが、なんかありふれない形になっていいのかなっていうのがあります
ね、自分が住む家の、はい、その庭で ね、
そうですね、
自分の好きなように、ね、楽しい時間が、うん、とってもいいと思います。もうあっという間に時間が経ってしまってですねもう小松崎さんだったら3時間ぐらいいけるんじゃないかな、
ね、いけます、
今思い始めてるんですけど、1曲入れてまた後半に行きたいと思いますが、はい、小松崎さんのおすすめの曲は何でしょうか。
私はですね、まあ、学生の頃の思い出もありまして、はい、キック・ザ・カンクルー、この時期にぴったりのクリスマス・イズ・ブラップを、
はい
はい、
お聴きください。
はい、
ムーちゃんの前橋創業ラジオ。さてさて、今日はですね、株式会社ローカルガーデンの小松崎真嗣さん、そして東雲信用金庫の江原和樹さんをお迎えしております。よろしくお願いします。
お願いします。
もうお話がですね、もう途切れることなくもうお客さんもでもいろいろ話聞いてくれるだろうし、いろいろ提案もしてくれるだろうし、いいなってい
う、めちゃくちゃ、
うん、思いました。
いい ね、
で本当にあの勉強家でいらっしゃって、あの何かどういう会というかお勉強会みたいなのも結構
自分で、あ、そうですね、今私がですね、まあまあ、各県にあるんですけれども、群馬中小企業家同友会という、まあ、社長の学校、
うん、
勉強会の場に参加させていただいてまして、今年度もう半分以上過ぎてますけど、今年度今私福祉部長っていう立場で、はい、例会、月一例会みたいな形のに、担当振りで対応させていただいております、うん、はい、
前橋支部ってことですか。
そうです、前橋支部ですね。
何人ぐらいいらっしゃるんですか。
は
い、
前橋支部が今120社で、県全体としては今500社、加盟していただいております。
いろんな会社があるんですか。
いろんな会社さんありますね。はい、
やっぱりこう社長同士ね、なかなかこうね、ちゃんと機会を作んないと、
はい、
話ができないの で、
そうですね、
同じ悩みもありますし、業種が違っても、すごく高められる刺激がありますものね。
はい、まあ、先日も水曜日に実はこの会場の上で中央公民館で、例会を私の方が設営でやらせていただいたんですけれども、やっぱりこういろいろ話を聞くと、やっぱり経営者社長って意外と孤独なんですよ。相談する相手がさすがに部下にはできないよっていうネタがあったりとか、はい、一番数字を見てる立場なのと、ビジョンとかもやっぱりこう大事なんですけれども、そこを腹を割って話せる仲間っていうところっていうのが意外と少ない、
はい、
でね、成功体験を話を聞いてるだけでは、いいな、羨ましいなっていうところもやっぱり多くなっちゃう、はい、だ時に、まあ、同じ会の同じ組、まあ、仲間だからっていうところで、こう、まあ、グループ討論って言って各テ、まあ、テーブルで分かれて各個人の、意見を出し合うんですけれども、まあ、それがすごくいい会なので、はい、まあ、話し合ってで、まあ、アウトプットすることが宣言にもなるので、まあ、自分の目標決まったよねっていう話ができるのが、まあ、この回のいいところで、
はい、
よく、皆さんにも役に立ってもらうのどうするか、自分も何だったら役に立つかっていうところは結構勉強させていただいているところです、ね。はい、
これ会員募集中って書いてありますけど、はい、会員になりたいなと思ったらどこにご連絡したらいいですか。
そうですね、まあ、事務局が、西方街に構えてますので、まあ、そこでもいいですし、まあ、ネット上で今ホームページも今年リニューアルして、会員さんがすごく見やすくなって、
はい、
でうちもそれをきっかけにこうコラボをしたりとか、やってたりするので、そういうホームページだったり、あとはこれを聞いたよって言うんで言っていただければ、僕がアテンドすることも全然できます。
はい、やりました、ありがとうございます。はい、あとこの前橋ラジオが防災ラジオであるっていうことを小崎さんは、はい、知って、
はいはい、
何かその外交と防災、
はい、
これについてちょっと考えてきてくださった。
そうですね、まあ、昨今、まあ、ついこの間も青森で地震ありましたけれども、はい、僕らの業界って地震があるたびに結構叩かれるというか、不安視されやすいのがやっぱりブロック塀なんですよ。でなんですけれども、ブロック塀って実は逆に洪水だった時の家を守る一番最初の砦になる。まあ、だからまあ、お城とかも僕好きなんで行くと、石組みしてる上にお堀としてあった、その上にまあ、天守閣があるじゃないですか。ああいった形のっていうのはその、まあ、守られてる意味合いがあると。それを、まあ、二次製品として、まあ、この群馬県っていうのがその大手のブロックメーカーさんが2社ほどいまして、はい、でそこがやっぱりそのいいブロック塀を作ろうっていうのを考えている、まあ、ブロック協会の中で考えてくださるのもありますし、はい、逆に重すぎるから危ないんであれば軽いものを使いましょうねっていうので、アルミのフェンスであったり、最近ですと発泡スチロールみたいな材料を中に入れて、で塗装するようなもの出てきたりとか、あとはまあ、内陸なんでね、そこまで影響が出ないように思われるけれども、実は赤城山からの水の流れっていうのがこう線状にいっぱいあるのがこう前橋市内じゃないですか。広瀬川もすごい流れ強いですよね、はい、この街中歩いてると、だからそういった形で水が流れる地域、水の都なので、そうするとその水の吐け口をやっぱり考えなくちゃいけないってなると、敷地の中の下地をどうするかとか、あとは透水性のインターロッキングっていう床に敷くものも街中で採用していくといいのかなとは思ってたりしてますね。そういうのがまあ水害に強かったりとか、あとはやっぱり空風ですよね、強風今もなってますけど、はい、 なところでやっぱり施工性をちゃんと簡易に施工せずにしっかりとしたベースができている基礎を作るものもそうだし、軽くて丈夫なものを使うっていうところは考えの一つであってもいいのかなっていうのは常に考えてますね。
ああ本当に、ね、外交って言ってもこんなにいろいろあるんですね。
おしゃれなだけじゃなく、
うん、はい、機能性もあり、また耐震性もあり、うん、はい、いろいろな面から考えてくださる、
はい、い
や、ありがとうございます。前橋に持っててくれてねえ、
いや本当ですよね。
本当茨城に行かないで、大学のところに残らないで前橋に来てくれてありがとうって思いました。本当ありがとうございます。
いえいえ、
ローカルガーデンさんです。上大島町に、
はい、
事務所があるわけですか。
そうですね、
はいはい、あります。でホームページもしっかりしておりますので、はい、ぜひ皆さん自分の家のね、この庭、
はい、
庭時間作りたいなとか、外交変えたいなとか、
はい、
何かあったらぜひご相談いただきたいなと思います、
は
い、
予約制ですけど
予約制
予約制です。
そしてですね、今日は篠宮信用金庫の片貝支店荏原和樹さん来てくださっておりますけど、何かあれですか、はい、宣伝するものがありますか。
宣伝するものは特にはこれといったものはないんですけれども、はい、ちょうどですねこの前青柳さんにも紹介させてもらったんですけど、まあ、その副業人材の、
はい、
まあ、副業で、まあ、アルバイトというか隙間時間に働きたいっていう方と、まあ、人が足りないという、まあ、飲食店ですとかっていうところのマッチングをさせようっていうのを、うん、この10月ぐらいですか、もっと前ですか、10月もうちょっと前から始めまして、はい、まあ、そういう会社と篠宮の方が提携を組むようになりまして、うん、でまあ、その法人さんとか、まあ、個人事業主さんとかもそうなんですけどの、まあ、そういう本業を支援する法人営業部っていうのが当金庫にはございまして、はい、まあ、そこと一緒に動きながら、まあ、その人材の支援をしていくっていう、うん、ポップな話題を持ってきました。
ありがとうございます、はい、シェアフルというんですけれどもね、2、3時間でもいいからちょっと働きたいっていう人と、本当に2時間ぐらいしか足りないんだけど、2時間ぐらいでいいんだけど働いてくれないかなって思ってる、
はい、
まあ、企業の方のマッチングをしてくださるっていうことですよね、はい、でこれどのくらい登録者がいるんですかっていうふうに今日聞いたら、
はい、
この地域で1万2千人ぐらいいて、でも稼働してるのはそんなに企業さんが募集してないんで、そんなに稼働してないんですけど、2、3千ですかね、そんなにいるんですかって言ったんですけど、なので主婦だったり学生さんだったり、
そうですね、
ちょっとした時間に働きたいっていう人にはすごく向いてるなと思ったので、
はい、
で今副業詐欺なんていうのも結構
ね
流行ってますけど、出元のしっかりしてるところから頼まれたり頼んだりっていうのもいいなと思ったので、
それも多分篠宮がやってるっていうので、うん、信用にも
なると思います、
思います、
はい、シェアフルです。皆さん興味ありましたらぜひ。さあ、それでは、
はい、
エグザイルでしょ。
エグザイルなんですよ、
はい、
小松崎さんと話しててじゃあクリスマスの曲でお互い行くかみたいな、
うん、はいはいはい、
話をしてて、で結構しんみり系が多いんで、
これクリスマスの曲の、
いやそんなこともないんですけど、
はい、
まあ一応君に夢中です。
はい、行きましょう。
むーちゃんの前橋創業ラジオ。
創業ラジオ、今日のゲストは株式会社ローカルガーデンの小松崎真嗣さんと、篠宮信用金庫の荏原和樹さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
もうエンディングが近くなってきてしまいましたけれども、もう最後はですね、もう10分ぐらい小松崎さんにもう大好きな大好きな、お庭の話を ね、
そうですね、もう存分してもらって
大好きなんですね。
大好きなんですかね。
大好きだと思う。
本当ですか。
キラキラしてるもんね。キラキ
ラ楽しそうです。
本当。
まあ喋るのが仕事の一部でもあるからなのかもしれないですよね。うん、
いや喋るのがね仕事私の方なんですけど。
もちろんそうですけど恐れ入ります。
と、はい、んでもないです。はい、庭のこう流行りとかっていうのもあるんですか。はい、
そうですね、今エクステリア関係結構流行りと、まあ、さっき言いました安全っていうところが結構フォーカスされてはきているんですけれども、うんうん、私はそんなに流行りには乗らない 気持ちではいます、
はい、
ただご要望があれば
その人その人のそうです、ね、やっぱり生活に合った庭作りっていうのをご提案したい、
そうですね、それがたまたま最新トレンドでリカバリーできるんだったら、うん、そういうデザインをするっていう考えがあったりはするんですけれども、はい、まあ、仲間内でも話してるんですけれど今、まあ、住宅自体がやっぱりトレンドに合わせて立ってきてる中で、うん、やっぱり外構って住宅の最後の、飾りとして、外から見てもらった時に役目を果たすのでお家のお化粧だよってお話をしてます、
はい、
いくらいいお家であっても外構がしてないとで草ぼうぼうだったりやっぱりちょっとこうおしゃれに見えない、
はい、
そこに、まあ、アクセントになる部分として、まあ住宅の要素をこう連動させたりとかした外構ができるとあここんちおしゃれってやっぱり見てもらえるじゃないですか、
うん、家は建てるじゃないですかみんな、
う
ん、
そうですね、
だけど最後の外構までお金がなくて、はいはい、なかなか最後作れないでいるっていう人もいるじゃないですか、
そうですよね、
なので、はい、少し経ってから、はい、その外構だけ作ろうっていう方もいるのかなと思うんですけど、
は
い、
そうですね、まあね、新金さんの前で言うなんですけれどもやっぱり住宅ローンと外交も一緒に付帯で、見る形っていうのがやっぱり銀行さん側としては安心なのかなと僕思ってはいるんですけれども、うん、僕の考えは住んで気づくことありますから、
ありますあります、
はい、そこを大事にしてください、うん、だからその引き渡しお住みになるのが例えば今月12月だったらそこに合わせて外交するではなくて、うん、やっぱりタイミングっていうのが大事だったりするので、うんうんうんうん、そこにめがけて計画をするっていうのは大事だと思ってます。
そうですよね、はい、例えば最初は子供が庭で遊ぶからいいやと思ってたけど、はい、だんだん子供が大きくなってくると車が今度たくさん置けた方がいいとか、
はいはい、
やっぱり生活していく上でリフォームもありますけど、はい、外交のリフォームっていうのもあるのかなと思います。
そうですね、ここ最近の傾向としてお話ご紹介でいただくのはやっぱりお子さんの車の話は出ます、
うん、
ただ、僕みたいなタイプがいることもあるので、
どういうこ
と？実家に帰らずに大学出て免許取って車持ってて実家に帰らずに遠くに行っちゃうのもいるので、うん、お子さんの数だけ駐車場を作るっていうのだけは僕は否定しちゃってますね、
はいはい、
うん、ご主人奥さんプラス来客、うん、まあ、来客がお友達であったり親御さんであったり、あとはお子さんが免許を取って車を乗ってご実家にいるっていうんであればありなのかなと思うんですけど、うん、僕の中では群馬の外交は駐車場3台、
うん、
でその形が一番いいのかねっていうのはまあ今の考えの中ではありますね。
はい、でその他 その土地があれば、はい、こんな風に提案しますみたいにその生活に合った提案をしてくださる。
そうですね、目的が漠然としているのならば解体費用のかからない工事をしておくっていうのはおすすめしてます。で目的が決まっている方に関してはまあウッドデッキなんかそうですけれども、うんうん、じゃあそこで何したいですかっていうところだけは突き詰めさせてもらって、
うん、
そうするとそれウッドデッキじゃなくてよかったっていうケースも出てくるので、はい、目的が何か、目的として趣味が車が好きであればガレージがあってそこでコーヒー飲みながら眺める自分の愛車いいよねっていうのも時間が取れますし、
うんうん、
だから目的がなければそこに費やす時間はないんであれば時間の使い方をどうしますか、お庭でどうしますか、まあ、お家の中から見てリビングから見て植木が、まあ、夜でも下からライトアップするのに上から月の光的に光でライトアップするのを眺めていたいねっていうんであればそれも一つのお庭の時間かもしれないので、外に出ませんっていう方を否定するわけではなくて、外に出ないんであれば外に自分だけのプライベートガーデンを見ましょうねっていう形であれば見るお庭にも時間ですし、はい、あとは駐車場で多分自分のお家写真撮るってなかなかしないですよね。
しないですね。
それをしてもらうとか するのも大事かなと思って、うん、った時にやっぱりあのすっぴんの住宅ではなくてお化粧をした住宅ってなると写真の撮り映えも良くなるので、うん、そういった形とあとは皆さん平日昼間はお仕事してるから外光ってすごいこだわっても明かりがないと見ないんですよ、うん、真っ暗なお家に帰ってきてでお仕事から帰ってすってものほんの数秒で玄関入っちゃうのをライトアップして自分家大好きであれば自分のお家照らしてもいいと思うんですよね下からパーって照らすなり上からパーって照らすでもそのお家を眺めてもらう時間っていうのも腕組んで道路からあ我がマイホームという形の時間としても何秒でもいいんで眺めてもらうっていうのも時間なのでだからいろんな時間をこうお庭に当てはめるっていう考え方をすると、うん、あのよりいいんじゃないかなと思います、ね、
マイホームねあの持てるといいなって思ってらっしゃる方もいると思いますし、はいはい、持てても本当に一つもう建てられても一つ、まあ、たくさん建てる方もいらっしゃいますけどその大事な大事な自分が本当に生活をするその家だったり、はい、庭だったりっていうのをこんなに熱くね一緒に考えてくれる人がいるっていうのを私はとても今日はびっくりしました
心強いというか
心強いですよね
目的というか、うん、やっぱりお客さんの意思を組んでやってくれるんで
篠宮信用金庫さんみたいですね
ありがとうございます
本当にあのお客様と本当に一対一で本当にその方に合った外交庭っていうのを作ってくださる外交のねそのスペシャリストっていうかこう庭を作る方っていうのは私ホームページでちょろっと見ただけだったんですけどあこんなに専門性のあるね仕事なんだっていうのに今日は本当にあの目から鱗でしたありがとうございます
ありがとうございます
大好きなんですね
ニヤニヤが止まんないです
でもそんな大好きな仕事にこう自分がね中学生の頃から、
はい、
あの地図をこう住宅のねあの見ながらこうやりたいなって思ってた子供が今こうね、
そうですね、
これがやりたいっていうものを見つけたんだなみたいな感じに
レアケースですよね
幸せですよね
そうですねあのやっぱり図面描いたものが形になるっていうのは、うんまあ、我々の建設業だけではなくて製造業でもそうだと思うんです、うん、形になることものづくりっていうのがやっぱりこの群馬県って結構大事な腕の部分なのかなとは思うのであのそういったところにこう興味関心持っていただけると嬉しいなと。
ですね、なんか小松崎さん本当にあの学生さんとかにねいろいろ教える立場になってもらいたいなって個人的に、うん、今日聞いて思いました、小松崎さんが作ってくださったこの外交だったりお庭だったりお家だったりがこの前橋のね街づくりに何か生きてくるんじゃないかなっていうふうに夢がありますが最後にもう一言ずついただけますでしょうか井原さんどうでしょう、
はい、本当にこうやって熱い思いをこのラジオを通して聞けるっていうのは私もエリア担当として外を回っててすごい、まあ、自分の刺激になるというか、うん、本当に今日小松崎さんに来てもらって話していただいてもっと地域に愛される会社になっていただきたいなって思うんで頑張ってください僕も一緒に頑張りますはい、
はい
はい、小松崎さんお願いします
はいまあ、お庭作りを通してなんかこう時間なりその家族コミュニケーション地域コミュニケーションまで踏まえたことが一つができるのが、まあ、最終的な僕のバリューになるのか、うん、価値になるかなとは思って今後も続けていきたいとは思ってます、
はい
まあ、昨今どうしてもね景気的なものが悪いところはありますけれどもこれはしたいなって武器があると一番かなと思います
はいありがとうございます今日は株式会社ローカルガーデンの小松崎真嗣さんそして篠宮信用金庫の江原和樹さんをお迎えいたしましたありがとうございました
ありがとうございました
次回はですね熱源の会になります前橋創業ラジオこの番組は日本生命保険相互会社群馬社一般社団法人前橋企業支援センター前橋商工会議所青年部緑水会株式会社ユニット2グルメフレッシュフーズピッツェリアペスカ官民競争スペース熱源篠宮信用金庫の協賛でお送りいたしました。